熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週末1月22日、うん、中国は春節、まあ、旧正月を迎えるということで、中国もね今なかなか大変な、
中国の3年前の春節からコロナが始まって、
まあ、そして今は日本へのビザの発給手続きが停止、まあ、でもね日本企業は中国にたくさん、ね、工場を持ってますから、
だからああいうね、こういうことをするとやっぱり中国から皆さんだんだんよその国へ、ね、シフトしていくやろな、
まあ、そうせざるを得ないですね。なんかこんなことされてしまったら、うん、まあ、だから日本からもまあいけないし、
そうやね、
うん、こういうのってじゃあ日本は日本でまたじゃあちょっと中国から入れませんよみたいなことしないんですかね、もう対抗措置で。
日本はそういうことするとちゃんと PCR 検査したりとか、うん、そんなんしてやりますよということやから、うん、あの中国の場合は、まあ、指導者はそういう考えなんか知らんけど極端やね、ゼロコロナ言うたり急にやめたいう感じでなんかそんな簡単にやめんと、やめるときは徐々にやめるとかね。
中国ももうなんていうんですね、上の国のロシアもそうですけれども、こう日本とはやっぱり考え方が根本的に違うのかもしれないですね、本当にね。
いやだから一人の意見で決めてしまうような感じやね。
結構激しいですよね。なんか、まあ、まあ本当にお一人が決められてるかどうかわからないですけれども、うん、まあ、それにこう、ね、普通に従うじゃないですか、国民も。まあ、ね、
いやだから従わなかったら、うん、逮捕されたり罰せられたり、反対のあれデモデモしたらえらいことや、
う
ん、
でもこれやっぱりこうロシアもそうだし中国もそうですけれども、国土が広いじゃないですか、うん、まあ、その分こう統率するためにはある程度
厳しくしんなあかんけど、ね、せやけどな、はい、アメリカあたりは合衆国にしてやね、各分割してそれぞれに知事がおって、うん、それを全体的に国がやること、州がやること決めてやっとる。あれ統治の仕方が違うの、
まあ、そうだし、またキャラクター性もちょっとなんかね、フリーダムな感じですし、
まあ、まあ、僕らから言わせたらその自分の思いを達成するためによその国を力づくで攻めるっていうのは今日そんな時代ちゃうで、おっちゃんいう感じやわな、うん、何考えてんの今は戦争、ね、戦争過去に世界大戦がいっぱいあってそこで多くの人が亡くなってんのに、そんな時に自分の思いを遂げたいからええわっていうのは何とも余裕あんという
。まあそうですね、もう、うん、この戦争も本当にもういつ収まるのかわからないですし、
だからね、変な上司の下についた部下ほどかわいそうなもんはないね、うん、だからそこのトップにいる人間っていうのはね、絶えずそういうことを考えながら、あの、まあ、運営するなり国を引っ張っていくなりね、しなあかん、ね、要は国民が幸せになることが大事やね。
でも割とその国家思想で小さい頃からもう植え付けられてるじゃないですか。
だから教育
ね、だから、うん、疑問もあんまり思ってないのかなって。
皆さん生まれてきたのはあなたの自由に生きてくださいって言うから、うん、それは楽な方、楽の方、人間は選択するの決まってるやん、うん、だから教育悪い、
まあ、そういうことになっちゃうんですかね。どうなんだろう。
いやだからそうなんです。だからあの教育っていうのはやっぱり自由すぎてもあかんし、ある程度こう決めて国の方向性をちゃんとやっていくっていうのは、 そこにいるトップはね、そういうふうな運営の仕方をしていかなかと、
まあ、でも今回 その中国に関しては今後日本にもね影響がありそうですし、超ええやんで言いましても中あの留学生とかね、
留学生はそこそこ来てるんで、うんうんうん、それはまあ、問題、向こうから入ってくる人はちゃんと検査さえしたら入れんねんから、うん、中国の人はビザ関係ない、
関係ない日本人がまあ
移動できひんという、日本人が行けないというだけのことで、海外の人はどんどん来るでしょ
なんでそんなことするんでしょうね、本当ね。
いやだからなんか嫌がらせ
って、ね、嫌がらせ、ね、気に入らないんでしょうね、
気に入らないという、だからそれがあかんねん。 もうその自由社会とそういう思想的なね共産党一党支配とはまだやっぱり考えたいんです。だけど中国人の人が皆さん割とそんなことない、上にいる人間がそういう考え方だけであって皆さんやっぱり自由を求めてると思う。
中国の方ってそれこそ本当に一人一人は結構ね、まあ、意見ははっきりおっしゃる方多いですけど、うん、みんないい方なんですよすごくね。
いやこれで頑張るしな、仕事を要するし勉強するし
真面目だし、うん、そうなんですよ。本当にその競争競争でね昨今ずっと中国は、うん、多分育てられてきたんだと思います
が、やっぱ国のあり方が違うんで、向こうはやっぱ独社会やからね、家族とか兄弟はもうバシッと固まっけど、大きくなるとみんなそれぞれ自分の言い分を言うこと聞かないっていうの、だからそういうのを知っとるから厳しくバチッと統治しようんだよね。
まあ、日本も見習わなきゃいけないところもあるかもしれないですけれど、
まあ日本はもっとやっぱ厳しく育てなあかんと
子供を、
教育問題っていうのはやっぱりこれから非常に重要だし、国家を支えていくんやから、それちょっと何でもかんでも自由すぎたるはあかんな、過ぎたるは及べたるはことしやから、過ぎるとあかんねん、ある一定のやっぱり自由さで何でもかんでもええのが自由で俺はないと思う。
じゃあどこぞの国の王子様にもそれを、
それそれ、いやその国の王子様のことまでいらんこと言うとあかんわ。
いやダメですダメです。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月決
近代塾
超英や超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。1月もあと10日ほどとなりました。いよいよ受験シーズンが始まっています。まあ、相変わらずコロナ禍ということで受験生にとっては今年も厳しい年になりそうですよね。さてシーズン的にはお部屋探しのシーズンでもあります。今回は塾長に安心できるお部屋探しについて伺いたいと思います。まあ、今受験シーズンということでもう2月入ってきたらあっという間にお部屋探しが皆さん始まるんではないかと思いますが、まあ、例年ですと京都もたくさんの学生さんが、ね、新生活ということでいらっしゃってくださるわけなんですけれども、だいたい繁忙期っていうのはどれぐらいになりますかお部屋探しの。
いやだから早い人はもう去年からね多分探してあると思うんですけど、まあ、1月入ってね早めにまあ見に来てるという、最近はまあ家でもスマホの中で見たりとかね、うん、できるんですけど、はい、まあ、本当は一回はね、うん、地元行って全体の雰囲気を見た方がね、うん、安心すると思うんですよ。だから今はうちの会社でも言うてんねんけどね、例えば360度カメで部屋を映さすだけやなしにね、その街の雰囲気をね、うん、その例えばドローンとかで撮影するとかね、
はいはいはいはい、
そんなもう資料としてやっぱり添付するようにしてあげたらどうやらという。
そうですよね、なんかここの駅には目の前にコンビニがあってとかパン屋があってとかって、本当ねその生活に密着した、
うんうんうん、で空からね、はい、こう撮るというね、まあ、そういうのは多分今ちょっとドローンに関してはね、まあ、多分来年ぐらいにはそういうケースいっぱい出てくるよ。だからより住むその人がその方が住むその物件の周辺をね、うん、情報量をよく出していくと、
うんうんうん、
そういうふうにしたらまあもう来なくてもでき契約電子契約で できるから。
それいいですよね。なんか今まではそのお部屋の内部とか、まあ、外観しかわからなかったから、うんうん、その駅からねどんな景色の中でその物件まで行くのかとかもわからないですし、ね、雰囲気わからなかったですもんね、
うん、部屋だけではやっぱりダメでしょ。
決められないわ。
そうやっぱり街の雰囲気をね、うん、資料としてパソコンで、ね、ホームページ見られるようにしてあげたらいい、
ね、今回みたいにご学生さんでしたらコンビニとかその安く食べられる定食屋さんが近くにあったら嬉しいとかいろいろありますもんね。
そうで、まあ、そのカメラで撮ってね、うん、そのそこの対象が出てきて、うん、ありますよとか言うてもらったらあ、いいやんとかね、そういうのを資料としてね、うん、あの住居の中に組み込んでいくと。そしたらまあ、あのいいなと僕は思うんだけど、
ね、動画やりましょうよ。私やりたい、うん、それ街探検、
うんうん、それをね一応、うん、まあまずはその全体像を撮るためにドローン飛ばせっていう、
はいはいはいはい、
ほらドローン3台購入なんですよ。うちはそういうなんかヘリの免許持ってるやつおる。
そうですよね。
そ彼にね、うん、もうお前主力でやると、とりあえずこれからはね映像とかそんな重要やから、
うん、確かに
そうとドローン専属にやってくれってこの言うたんや、うん、
ドローン専属
ドローン専属
すごい時代来ましたね。
いやそうやって、まあ、配達もね、うん、そうですね、そのドローンで配達するうち特許取りましたよ。
特許取ったんですか。
取ったよD ボックスの、
へー、
うん、でドローンが配達してボックスやってね、ある発信すると自動的に入ってそこへ配達できるって
。へー、そういうの、それいいわ、
うん、だからそういうのはこれからもっとね、うん、そういうのは活用していく時代になっていくんで、うん、やっぱり人の手間をできるだけ少なくして機械化するって、うん、そういうふうに僕は言う指示をした
の。あの賃貸雑誌一つで調べてた時代から考えたら、うん、あっという間に10年ぐらいで進化しましたね、うん、本当に。
いやだからスマホ出て DXDX 言い出したらもう急に前へバー進み出してもっと早くなる可能性はあるよな。
まあ確かにそうですね、うん、まあ、そしてお部屋選びに戻りますけれども、まずはこのお部屋を探すときに気をつけなければいけない場所ってというかもう項目みたいなのはありますか。
いや、まあ、自分が思い描いてる場所を選択肢で探すことやし、うん、まあ、本当はね、まあ、うちの会社の宣伝するわけはないんですけど、うん、やっぱりハードウェアも大事ですけどね、うん、それ見たら分かりますよ、うん、だけどソフトの管理っていうサービス面がどんだけ充実されてるかっていうのが重要なんですよ、うん、で夜中に困ったことあって電話したらね、ちゃんとこういうふうにしたらどうですかとか、行けへん場合は今すぐ行きますとか言うてね、やっぱサービスしてくれるっていう、うん、そういうやっぱりことでないと、なんぼハードウェアよかっても困った時に助けてくれへん、電話してもかからへんような、うん、とこ住んでるのはやっぱり辛いでしょ、うん、だからそういう意味ではこれからはね、そういうソフトの部分の管理がちゃんとできてるということを僕は選んだ方が住みやすいかなと。
まあ、あの今までそこまで考えてる人って少なかったんだと思うんですよ。
そうや
ねでも時代はもう本当に変わってきていて、
まあ、最低ね大学行かれば4年間はね、うん、そこにお住みになるんで、まあ、そういう意味ではそういうちゃんとお世話するね、まあ、管理会社がきちっとしてるかしてないかっていうのは僕は重要やな。
めちゃくちゃ大事ですよ。
いやだからうちはもうそれに特化してやってるんです、ソフトの部分で。物件気に入ったらね一言、うん、ところでここで管理されてるのはどこなんですかっていうのを聞かれたら、
うんうん、
で管理されてる担当者にね、うん、面談したいと、うん、そこまで言っといたらまあ比較的大丈夫です、
うん、
でよく知ってる人はダメだからね、その周辺とか建物のこと、うん、
はい、
でここはこうします、ああしますと、こういうトラブルがあったとか、うん、まあ、そんな話をちょっとねされた方が、うん、あと、まあ、4年間住まれるのには安心かなと僕は思いますね、
うん、あの信頼できるそういうね仲介会社とか、まあ、その賃貸会社とか管理会社の選び方ってあるんですかね、見極め方って。
それはねやっぱり普通一般的にね、まあ、我々は僕は切り離して仲介専門にやってるのは業態にはできるだけ、まあ、ちょっとやってますよ、
はい、
だけどもそこへ踏み込まない、うん、でその代わり管理ということに関して特化してやってる会社やから、うん、そういう会社ってね少ないんです、
うんうん、
なぜか言うとねやっぱある一定の規模でないと運営できない、うん、それは非常に難しいんですね。だから管理が1000個ぐらいやとね、
はい、
もうギリギリで回っていくのがね、まあ、その急に明日管理物件が増えるわけでも全然ないんで、まあ、その辺ちょっと なかなか難しい話なんですけどね。だからうちらみたいにその今京都市内は18箇所で、今、まあ、大阪もあるし滋賀県も作ったし名古屋も移転できたし東京千葉も今度九州北九州もやりますけども、そういう会社ってねないんですよ、皆無ない、だから言うても探されても無理です。だから地元の不動産屋さんで親切なところが管理会社としてスタートしてるね、まあおそらく絶えず両手に片っぽは仲介、賃貸仲介、売買、それから管理というね3つぐらいのことをやってはります。
はい、
だからそこがどうしても管理はついでにやってるところが多いんです、その賃貸物件の手数料を目的に、ね、ほんであんまりまあ安々やすで管理してるのやっぱ力入れないんですよ。
うん、確かに、
うちはまあ大体1000個ぐらいでそこには7人ぐらい人間が専属でおるんだから、だからそういうのをねないからなかなか難しい、探すのは
大事ですね。
でうちはそれに特化してやってるだけで、これからねおいおい増えていくと思いますけど、法律もできたから、まあ、これからの仕事ですの、我々の仕事は。
もう本当に時代が変わってきてことですよね。
まあ、オーナーさんも例えば管理会社でこれを管理してもらうって言うけども、結局は管理費が 2% と安かったら安い方へ目向くでしょ。
そうですね。
だから必ずね、安いと人員置けへんから割るからなんです。うちは歩いてる値段でこんだけでまあ最低限にしてんだけどね、よそから言わせたらちょっと高いなって言われはるけど、もうだけどうちはそれ以上のサービス提供するから、だからもう値段で言わんやったらも
う
よそでやってもらってくださいって。
なるほど、まあ、質を求めるなら、はい、来てくださいっていう。
その分ね、少しでも入居者が人気があって、部屋が1部屋でも2部屋でも年間によけ住めば、そんな多少値段が上がってもね、プラマイゼロ以上になります。
なるほど。
それなかなかね理解してもらうのは難しいんですよ。
まあでも安心できるお部屋を探すためにはまずはちゃんと管理してくれる、
そうやね、
してくれてるところを
選ぶ。そこ聞かれたら、まあ、うちが全てもないんで、まあ、他のところも切られたらいいとこへ入居されたらいいの違いますか。
わかりました、ありがとうございました。はい、今週は塾長に安心できるお部屋探しについてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はねキングヌー白日をお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、大阪府のラジオネームパライワさんからいただきました。ありがとうございます。マンションの建物の奥にある駐車場があるため、建物に車がくぐる入り口があります。その入り口の上に住んでいるのですが、入り口の両サイドの壁をサッカーやテニスのボール打ちに使う住民の子どもたちがいるんです。壁の響きがダイレクトに伝わってきてとても不快です。また長期の休みになると深夜に原付バイクの若い子が入り口にたむろをすることが多いです。ボール遊びの時に管理人さんに連絡をすると、これからは警察に電話をしてくださいと言われてしまいました。深夜のたむろは警察でもいいかもしれませんが、ボール遊びを警察に電話をするのもなと思います。塾長、こういった時はどうしたらいいですか、という頼りです。
それはこんなもんは管理員の仕事ですよ、
ね、警察に
電話警察電話する問題ではなしにね、そのやってるというのは人の敷地の中入ってんねんから。
まあ、でも子供たちの場合はその敷地に住んでる子かもしれないですね。
そういう人は親に言うとかね、ここではやってもダメですとか言うとか、ボール遊びしないよってなんか張り紙するとかね、するべきことはいっぱいあるよ。そんな敷地内までね、基本的にはね警察はそこまでタッチしない。だからこれはね管理の仕事です。だから管理のレベルが低い。
でも本当そうですよね。こんなのでいちいち警察も呼ばれても困りますよね。なんかね、
まあ、賃貸マンションでその管理人さんがそこに住んでんのか、それとも他で管理してんのか、そこをお持ちのね家主さんやはりますから、
はい、
家主さんのところに訴える。
家主さんの連絡はどうやったらつながるんですか。
契約書に書いてるでしょ。
あ、書いてるんですか、
ね、貸主。へ
ー、
サブリースの場合はね、仲介に入ってるから、それでもあの契約してる本人がちゃんと契約書なんかあんねんから、そこへ連絡して、
管理人さんが、
まあ、こういうこんなんでは困ると、私は出たいと。
そんなあのすぐに貸主さんというか、まあ、その家主さんにご連絡しても失礼はないんですか。
いや、失礼はないって、管理人に言うてもやってくれへん
から。いや、確かにそうなんですけど、
家主さんね。でもし到達できんのはお手紙、手紙を書く、
はいはいはいはい、
実はこうこうこんなんですけど、あのね、あの管理人さんに言うたけども対応してくれないと、なんとかできませんかってお願いの手紙を出す、ほんなら必ずね、ちゃんとした普通の家主さんであればね、連絡来ると思う。で管理会社に対してね、何してんねんと、もっとそんなもんちゃんとしんない、管理払ってんのに、ほんならね、やっぱオーナーさんが言うたらね、大体言うこと聞いてくと。
まあでもそうですよね。でもこれはちょっと対応としてひどいですよね。警察に言ってください。いや、言いたくないんでしょうね、角立てたくないというか、まあ、
いや、だから、ね、まあ、それぐらい言わないとわからないですよ、こういう人はね。あの仕事の本文分かってない。
分かりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、オーナーさんにお手紙を差し上げてください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ絶好調です。奥野本部長、宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-9350120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、というわけで空き駐車場をお持ちの方はぜひ e ガレージご活用ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。